今日は箴言の30章です。このところには謙遜な人の告白が記されてあります。一節にマサの人ヤゲの子アグルの言葉とありますけれども、このアグルという人はどういう人物かは定かではありません。旧約聖書ではヨブという人も出てくるわけです。おそらくはアブラハムの時代のどこかの族長であったというふうに言われているわけですけれども、聖書の中にははっきりとしない人物のその言葉も出てくるわけです。しかしその中に神様の真実があるということを私たちは知ることができます。このアグルは2節3節を見ると、誠に私はそやで人ではない、私には人間としての分別がない、私はまだ知恵も学ばず聖なる方の知識も持っていないと言ってるわけですけれども、決して彼はそうではなくて、むしろ誠の神を知っている。そのことは4節に誰が天に上りまた降りてきたのかというこういう言葉に表されているわけです。4節の終わりにはその名は何か、その子の名は何か、あなたは確かに知っている。モーセが全能の神様にお会いした時に、あなたは何という名ですかと尋ねたことがあったわけです。その時に全能の神は、私はあってあるものであると、そのように答えられたわけです。それは非常に不思議な言葉であるわけなんですけれども、新約聖書で言うならば、神我らと共にいますということになるわけです。そしておそらくはこのアグルはそうした信仰があったんではないだろうかと考えられるわけです。なぜならば5節に、神の言葉はすべて精錬されている、もう真実である、何の疑いも混じり気もない、もう 100% 純粋ですから、彼はどこの人か分かりません。しかし神の言葉を信じる人であった。そして5節の後半に、神はご自分に身を避ける者の盾、そのように言ってるわけです。だから神様が必ず私のようなものをも守ってくださるというその信仰が彼のうちにあったということになるわけです。そしてアグルは7節を見ると、2つのことを神様に求めた。1つは8節の前半に、虚しいことと偽りの言葉を私から遠ざけてください。このことは彼自身が真実に歩むことができるように、生きることができるように、その願いが彼のうちにあるわけです。創世記にはエノクという人が出てきます。彼は神と共に歩んだ、そして神と共に歩んでいなくなった。まさに彼は神様が共におられて、そして天の御国に凱旋した。このアグルもそのような思いがあるのではないかと思います。そして8節の後半には、もう一つのことは、ただ私に定められた分の食物で私を養ってください。もうたくさん与えていただく必要もないし、そしてまた不足することもないように、神様のその食物で自分を満たしてください。イエス様は誠の食物があるということを弟子たちに言われたわけです。それはまさに神の御言葉によって生きる、その御言葉のために生活するということを弟子たちに伝えられました。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるのであると申命記にもあるわけですけれども、私たちを本当に満たすのは実は食物のパンではなくて、神の御言葉が私たちを満たし、そして彼は私を養ってくださいと、そのように求めているわけです。12節を見ると、 自分を清いと見るが汚物を洗い落とさない世代、それはまさに偽善的な生き方ということになるわけです。イエス様はパリサイ人に対して白く塗ったもう墓石のようだ、下には汚いものがいっぱいあるということを指摘をされたわけですけれども、私たちも表面的にきれいな生き方というのではなくて、自分自身の内側がイエス・キリストの十字架の血潮によって清められる、汚物を洗い落とす、それはもう今日でも私たち自身の心の清さを神様は求めておられるのではないかと思います。15節にはこの昼の2人の娘というのが出てきて、くれくれ、悪ことを知らない、まさにそれは自分の欲を満たそうとする心であるわけです。また18節には不思議なことが4つある、19節にその4つのものが出てきているわけですけれども、また20節には姦淫するその女は私は不法を行わなかったとですね、そのように欺いてしまう、また21節にはもう4つの耐えられないもの、22節に奴隷が王となる、愚かな者がパンに満ちたる、まあ、言うなればこの世の矛盾ということが言われているわけです。しかし24節にこの地上には小さいものが4つある、それは小さいわけですけれども、24節の後半にそれは知恵者中の知恵だと言ってるわけです。それは私たち自身が見習わなければならない。25節にはアリのことが出てます。夏のうちに食料を確保する、厳しい暑さに耐え、それはもう試練の中にも忠実に従っていくというその信仰ではないかと思います。また26節に岩だぬき、岩間に設ける、この岩というのは旧約聖書ではおそらくキリストのことを意味するのではないだろうか考えられるわけです。あの荒野で水がなくなった時にモーセに岩にこの杖で打つように神様は命ぜられて、そこから水が出てきた、岩なるキリスト、それが私たちの信仰の土台であり、そしてそのところに私たちは巣を設ける、そこに生きるということになるわけです。また27節にイナゴ、隊を組んで出陣する、それは一つとなる、イエス・キリストは私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、そのことを言われました。今も私たちはキリストの愛によって一つにされ、またお互いが愛されるということが大切なことではないかと思います。28節にはヤモリのことが出てるんですけれども、手で捕まえられる、そういう弱いものであるわけですけれども、王の宮殿にいる、この王の宮殿というのは神の臨在を表す、そこに王たるキリストがおられる、誰も手を出すことはできない、神が味方であるならば誰が敵視えようか、パウロは言いました。私たちも神様の中に会うならば私たちは守られている、そのことを私たちは信じるものでありたいと思います。また29節には歩きぶりということがあるわけです。私たちは今どのように歩いているかということが問われます。パウロは御霊によって歩きなさい、肉の欲を満たすことがない、彼はそう言いました。ですから私たちはご聖霊の導きを与えていただいて、そして日々生活する、そのことが進められているわけです。まあ、おそらくアグルはそうしたもう神様の真理すべてを知っていたというわけではなかったと思いますけれども、しかし彼にもこの神の知恵が与えられた。32節に、もしあなたが高ぶって愚かなことをしたり企んだりしたら手を口に当てよう、 もうそれを口から出すな。33節の割に怒りをかき回すと争いが起こる。そのように彼は言っているわけですけれども、何よりも私たち自身はこの神様の中に生かされて、そしてまた心の中に私たちに対する神の真理を教えてくださるご聖霊が働いて、私たちは神様の導きの中に生かしていただきたいと思います。